ミライトトナーズ 84.2 タッチの2択3択番組ナビゲーターの野田のえっ
こ。こんにちは。さっくんこと弁護士武田隆弘です。
いやいやいや、さっくん。
すごい声でしょ。
声がさ、森津先生みたいになってるけど、どうしたどうした。
ちょっとカフェを引いてしまいまして。
喉に来るって初めてじゃない？
そうですね。最初はね、今までは喉から来て鼻で終わるんですけど、今日は鼻から、来て、喉で。
ちょっと進行方向いつもと違うね。
そうなんですよ。一昨日全く声が出ました。
そうなんです。仕事にならないじゃないですか。筆談して。
本当に危なかったんで。これは出るな。
そうだね。はい、ちょっと、いつもさっくんじゃない感じでドキドキしています。
はい。今日は森進一さんで。
そうね。ということで、さっくん先週さ、まだ声が美しい時のさっくんが、期待をしたじゃないですか。
はいはい。
ようちゃんのデビューイベントで。
はい、やってきました
ね。本当に。あれで疲れたって、風邪ひいた？
どうなんです
か。最初ね。
でもね、やっぱ緊張はしましたよ。
そうだね。緊張したっていうか、いつもと違うタッチを見た感じもしたけど、
なんかみんなにね、緊張するねって言われました。やっぱりね、はい、ちょっと、ヨウさんにとってすごく大事な日だし。
と言いながら、だって打ち合わせしなかったって聞いたんだけど、本当？
打ち合わせ？
はい。
いましたよ。
本当
に毎週のように、
あ、知ってたんだ。
リゾルに集まって、
で、
打ち合わせというのは飲み会み
たいな。そうやって、そうか。びっくりしたの、ヨウさん今日、台本とかどうなってんの？何にもないよとかで、うっそーっていう感じのヘアメイクしながら見てたんですけど、本当お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。なんか、そんなコーナーでちょっと声が心配ですけど、今日は、なるべく拾っていきますね、さっくんの声をね。はい、頑張ってやりましょう。
乗り切ります。
はい、番組では皆さんからのメールを待っています。日常生活でのトラブルや揉め事、相続など何でもお気軽にご相談ください。さあ、さっくん、本日のテーマは何でしょうか？
世間ではね、はっかり悪いイメージがついて回ってる。
はい。
保釈金。
保釈金。
はい。
はい。なんかね、保釈金って、すごい高いイメージがあるんですけど、うん、これ、相場が全く不明ですよね。
うん。
どんな時点でどれぐらいの保釈金のその金額が妥当なのか、これもし分かったらね、これ助かりますよね。
そうですね。まあ実際、うん、法律に変えてあるわけではないんで、うん、まあ、裁判官が決めるんですけど、
はい、
まあちょっとね、これぐらいっていうのは、ちょっと分かれば、うん、まあ役に立つかどうか分かりませんが、立たない方がいい
と思います
。
立たない方がいいよ、これは。
そうですね。
はい。はい、この件についても皆さんからのご意見を待っています。ユナイテッドノースの公式ページから、さっくんの2択、3択を選んでメールを送ってください。さあ、さっくんでは始めましょう。
さっくんの
2択、3択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え切った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。84.2 タッキンの2択3択私美声の野田ねえと、
タッキンこと弁護士武田隆でお届けしています。ダビ声です。
ダビ声ですね。タッキン龍角さんの匂いがするそれ
昨日からずっと舐めて
る。舐めてる。やっぱ龍角さん、
まあちょっとそれが一番いいかな
かなっていう感じだね。でも効いてるよね。
うん、
きっとね、
きっと一番マシな状態でやってます。
はい、最初のコーナーは、どっちへ A の2択、3択でーす。
イ
ェ
ーイ。
これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご相談に、弁護士たちがわかりやすく答えてくれます。実際の判断と違う場合もありますが、法律は適材適所で解釈が変わりますよ。一例の一つとして、 くらいでおいてください。
最近の世相ではね、はい、保釈について様々な疑問が飛び交ってますね、はい、その保釈の条件の一つとして保釈権、保釈金ねがあるわけです、
はいはい、ではこんな事例からご紹介していきます、はい。保釈金は何を基準にして決まりますか？セッション A 年収、 B 犯罪の内容、 C 交流の日数。
これはですね、うん、A と B です。
なるほど、うん、年収、犯罪の内容。
そうですね、まあ、交流の日数っていうのは、うん、これから交流されるんで、うん、ちょっとこれか、いつまで裁判が続くかによってね、うん、日数変わってくるんで、うん、ここはちょっとあんまり考慮にはないんですけど、
うん、
まあ、年収、当然まあ、保釈金っていうのは、うん、簡単に言うと、まあ、交流されてる人がね、
うん、
刑事事件になってる。で、交流されてる人が、まあ、釈放されるんですけど、
うん、
その代わりにね、ちゃんと、後半に裁判に出頭するということを約束するために預けるお金ですから、うん、だからまあ、要は逆に言うと、ね、後半に来なかったら没収されるっていうものなんで、そうすると、その人にとって、結構、ちょっと高額な金額じゃないと、取られたら困る金額じゃないと、いかんわけなんですよ。だから、年収1億の人と、年収1000万の人では全然違う。
なるほどね。だからカルロス・ゴーンはなんかすごい金額払ってましたね。
そう、そう。ですから、年収とかやっぱ資産ね、によって全然違うわけですね。で、あと犯罪の内容なんですけど、
うんうん、
これもやっぱり凶悪事件、
うん、
ね、やっぱりだとか、あとまあ、有罪があったらね、
うん、
まあ、実刑判決が見込まれる事例なのだろうかとか、
うんうん、
そういうのによっても違ってきますし、
うん、
あと一般に詐欺、
はい、
詐欺をした人は保釈金が高いと言われています。なぜかというと、やっぱり人を騙して、
う
ん、捕まってる人なんで、
う
ん、そうするとね、絶対後半には来ますからとか言って、それも嘘かもしれない。
ああ、そうだね。
いうところで、詐欺もちょっと保釈金が高いというふうに言われ
ます。保釈金なんてそもそも適用されない犯罪もありますよね、もちろん。
普通に保釈は要は交留されてるから保釈なんで、
う
んうん、交留されなければね、
はあはあ、
在宅起訴っていうね、
はあはあ、
形であれば、当然保釈金を積むことなく、ね、
うん、
交留されることはないんですけど、
うん、
交留されてるっていうのは、やっぱり裁判所が何らかの理由で、
うん、
身柄をね、拘置所に、いや、留置場に留めておかなきゃいかんという判断のもとでやってるんで、
うんうん、
それを、まあ、なしにするわけですから、
うん、
まあ、それなりのやっぱりお金で積んで、ちょっと、うん、まあ、そういう質に入れるみたいなんですよね、
うんうん。なるほどね。はい、じゃあ次行きますよ。
はい。
保釈金について質問させてください。友人が薬物で逮捕され、現在は保釈中です。保釈金を用意する際に少し足りないとのことで、一部を立て替えてあげました。ですが、友人は保釈中の身でありながら再び薬物を使用しているのではないかと思われる行動をしています。もし万が一薬物で再逮捕となってしまった場合は、保釈金は没収されるのでしょうか？詳しい人がいましたら教えてください。よろしくお願いします。A、没収される。B、貸し主に返却される。
で、答えはですね、これ A でも B でもなくて、
うん、
実は保釈はそのまま続いてるんですよ。
ほう。
で、再逮捕された、で、その再逮捕されたことについて、
うん、
さらに保釈するっていうんであれば、また保釈金を積まなきゃいけない、
うん、
ということになります。で、
うんうん、
ゴーンさんも一旦積んで保釈金、
うん、
で、また逮捕されるんですよね、
うん、
で、また保釈金積んで、また出てきて、二重に払ってるんですよ。
すごいね。
うん。だけど、再逮捕されたからといって、
うん、
最初の保釈金は没収されてるわけではないんです
。もう続いてるんですね。
そうです。
上乗せで。
そうです。
なるほど。
うん、今度、
うん、
裁判をやって、この件もそうですね、
うん。
裁判やって、ちゃんと後半に出てきたんであれば、
うん、
保釈金は返す。
うんうんうんうん。
だから、この、人は、保釈金はちゃんとお友達が、ちゃんと裁判に出てね、
うん、
刑事裁判を受ければ、
うん、
お金を返す。
なるほどね。
はい。
有罪でも？
有罪でもですよ。はい。
はぁ。
で、基本的にもう、ほとんど有罪ですからね。有罪でもだし、まあ、例えば、執行猶予がつく場合であっても、
うん、
刑務所に入る場合であっても、
うん、
ちゃんと刑事ね、事 件出てきて判決までちゃんとね、
はい、
裁判所に出頭していれば、あの保釈はちゃんと、まあ、保釈の条件を満たしたってことで、それで保釈金はちゃんと返ってくる。
うん、なるほどね。ちょっと分かったような気もするし、
うん、
そんなのをこんな数分喋っただけで全部が分かるわけでもないっていつも思うんだけど、うん、
あの、うん、まあよくね、ちょっと軽い、うん、まあ例えば覚醒剤の使用だとか、はい、まあ窃盗だとか障害だとか、うん、そういうのの場合の補償金で、まあ大体ね、僕がやってきた経験で大体100万から200万円ぐらいが多いです。
多いですますもんね。
まあなんとかね。
うん、
あの今ね、あの、そういう補償金を貸してくれる協会もあったりするんで、
あらそう。
そこら辺のところは諦めずに、あの、担当の弁護人になったね、弁護士さんに相談してみるといいと思います。
なんかいろいろありますね、知らない世界が。
そうですね。
なるほど。まあ、保釈金のことってやっぱり、ね、しっかり払えるってことはやっぱり、それなりの立場もないとダメですもんね。
まあね、誰かにね、助けてもらったりとか、
はい、
そういうことになると思うんですね。
うん、なるほど。はい、今日はありがとうございます。ちょっとだけ分かった、乗らないです。
はい、
さあ、このあたりで音楽をお届けしましょう。さっき、本日の選曲は何でしょう。
はい、今日はね、うん、この後、見えるゲストさんの、
ほうほう、
ゲストです
よ。あ、そうなんだ。
で、ルーズ・ゲンスさんのピースサイン。
2択3択続いての番組にちょっとお招きしてザックバラにフリートークをする2択3択どうだったかしら
ね。
いやどんどん
今日のゲストさん、
はい、
あの私の、お友達のです、
はい、
高谷秀文さんです。
はい、すいません、
はい、どんどんどんどんどん 高谷と申します。よろしくお願いします。暑い
ですね。
高谷さん、まず、お仕事はどういうお仕事されてるんですか？
はい。春日市の方で、高谷塗料というところでですね、建築系の塗料販売をしております。
はい。焼けてますね。
はい。
で、すごいもう夏の人は先に来た感じですよ。
そうです、ね。
はい。
はい。
で、ね、今ちょっとね、焼けてましたからね。今日はその、ね、お仕事の話じゃなくて、スポーツの、ラグビーの
お
話。
おぉ、はい、ラグビー、ラガーマン。
今年はですね、ラグビーのワールドカップがですね、9月から開催されますけれども、
はい。
私はですね、日頃、春日市のラグビースクールのコーチもしております。
はい。これ、どういう名前のラグビースクールなんですか？
春日井ラグビースクール。
あ、はい、なるほど、なるほど。
これはあれですか、何人ぐらい生徒さんいるんですか？
今、幼児から小学生、中学生まで。大体200人ぐらいいるんじゃないですか。
すごい数ですね。で、思い出したんですけど、はい、私、美容室のお客様でも、そこのラグビースクールに通ってる子が いるんですよ。
あ、
すごい奇遇だなと思って、びっくりしました。
本当に小学生だとか、女の子も、いたりとかですね。一緒にラグビーやってますので、はい。
これはラグビースクールっていうのは、春日井には何個あるんですか？
春日井には1個だけですね。
はい。これ今、犬山でやってますが、はい、犬山にあるんですか？
犬山にはないんですよ。
あ、
この犬もなくてです
ね。はいはいはいはい。
犬山に近いところですと、二宮か鏡原になります、ね。
はい。結構あれですね、ラグビースクール出たら少ないんですね。
そうです。まだまだ、マイナーなスポーツですので、ラグビーのスクールを今、しているところですね。
そうそう、まあ、春日井で自分の子供がラグビー習ってるよって言うと大体ここってこと
ですね。そうですね。はい。春日井は、ここしかありません。
なるほど、なるほど。この春日井ラグビースクールですが、これ、高谷さんは何年ぐらい前からやってるんですか？そうです
ね。私は、5年ぐらいやらせていただいてるんですけども、スクールとしてはもうもっともっと古いからやられてますので。
今ね、200人ということだったんですが、やっぱこれやっぱり会見増えてるってことですかね。
そうですね。前のワールドカップの、五郎丸の、からですね、ラグビーに興味を示してですね、入会されてる方もたくさんいますので、また今年もラグビー、ワールドカップがありますので、
スター選手がまた出てきますよね。
そうですね。
ちょっと面白い、なんかこう、パフォーマンスやってほしいですね。
わかるような。
そう、わかりやすいやつね。
本当に春日井ラグビースクールからもですね、トップリーグに、と思いますし、
大学
で活躍してると思います。
素晴
らしいですね。ラグビーって、一般的な感覚から言うと、ちょっとルールが分かりにくいとか、
はい、
なんかありますよね。
はい、基本的には、前には投げてはダ
メ。
で、前に落としてはダメっていうのが基本の。
もう、なんかまどろっこしいですね、このスポーツ。
もらったら前に。
はい。
なんかもっとリリースだなんとかってあるんですか？
倒れたらボールを離さなければいけない。
倒れたらボールを離さな
ければいけない。ボール持って
ちゃ
いけない。
いけない。
倒れたらボールを離さなくちゃいけないんだ。
そうそうなんです。
なんか。
持ってたら離せる。
うん。
これが微妙に難
し
い。見てる方は、ちょっとわかりにくい。
そう、先生と消え上がってなんで笛が鳴ったのかよくわかんないし。
もう、スピードが、もう展開が早すぎますね。
それもありますね。
はぁ。
ではね、こう横並びに一緒に走って、こうボールを回していくのはかっこいいですよね。
あ、そっか。憧れますね。
なるほど。でね、ちょっと今、そういう日本のラグビーブームが来ているということで、
はい、
やっぱり、あとですから、入会されるお子さんたちっていうのは、はい、じゃどういう子が多いんですかね。
基本的にはラグビーというスポーツは、小さい子から大きい子まで、ポジションによって変わりますけれども、できるスポーツですので、体が大きい子だけしかできないとか、小さくてもできるのかなって心配されてる方いますけど、どんな子でもできますので、まずは体験をしていただくといいのかなと思います。
やっぱりラグビーはやっぱり精神がいいですかね。
ワンフォーオール
ですね。あれですか、やっぱりこのラグビー教室は、まあ、大体週に1回、日曜日って感じですかね。
日曜日の週に1回。大体午前中が多いんですけども、交流試合として、遠征といっても相手に行ったりとかですね、来てもらったりとかしながら、交流試合にしながらやってます。で、授業料としてもですね、非常にお安くてですね、春日井ラグビースクールは年間7000なんです。
安
っ
何百円ですよね、これ。
もう、ゴルフのね、半分の、2分の1ぐらいですね、これ。
やっぱあのラグビーってまあサッカーと一緒で、あの器具がいらないんですね。ボールがあって広いところがあるとねできる。
メンバーがいるね。
メンバーね、まあ、15人ですからね。
15人ってまあまあですね。
小学生は、ね、9人です
よ。あ、
そうなんですか。
中学生は12人です。
なんであんな形してるんだろう、ボール。
やっぱボールはあの形だからこそまだ面白い。
だって予測つかないんですよね。
そうそうそうそう。
熟練になると予測つくもんなんですか、あれって。
いや、
つかない。
まあ、多分プロでも、まあ、こう予測はつくんですけど、回転の。
とんでもない方向行きますよね。
蹴ったボールなんて全然わかんないですよね。
そうですね。
蹴った瞬間もわかんないですよね。
それも、まあ、プロとか、まあ、になってくると、
はい、
コントロールできる。技術が出てきますけども、まあ、基本的には、ただ、あの、その丸いボールよりは予測はつく。
いやぁ、商店街のボールの形ですもん。
やっぱりね、ラグビーっていうと、やっぱり、親御さんですと、やっぱ怪我、はい、やっぱり気にされるんじゃないかなと思うんですけど、ね、やっぱり怪我する子もやっぱいますか？
怪我する子は、まあ、小学生とかも、第一にはですね、安全の方で、基本的に体がまだまだ小さいので、大きな怪我っていうのはないですよね。ただ中学生ぐらいになってくると、いろいろできますけども、まあ、そのためにも体を鍛えながら、
なるほどね。
怪我しない体を作るんですね。
そうですね。
まあ、ぜひね、ちょっと体を持て余してお子さんがいても
ね、元気なお子さんはぜひ。
ちょっと野球とかサッカーやってね、ちょっとレギュラーになれないなーっていう
の
ね。
なーなーってなるね。
わんぱくな子はもうぜひやっていただ
きたい。ちょっとわんぱく気質いる？
いりますね。いりますというか、わんぱく気質の方は、どんどんどんどん上手くなります。
あ、そう。
はい。
ねえ、俺が行くんだね。
もう本当に親御さんも手焼いてるような子は、もう本当ラグビーやると、もうあの、人としてもですね、変わってきます。
坂井さん、教えてるのはラグビーだけじゃないですね、さては。
そうですね。
マナーまで。
精神的な部分。
ねえ。
ちゃんとあれですよ、学校の勉強を やるようにっていう約束してるんですよね。
あ、そうなんですね。へぇ
ラグビーやる子たちは、頭良くも、あの、多いので、
要領良くなりそうだもんね、スポーツやってる
時で。考えないと、理解しないとなかなかできない部分も多いので。
そうそう。で、ね、このラグビースクールもそうなんですが、高谷さんはね、あの、春日井丘高校の、あの、ラグビー部の OB、
ああ、そうなんですね。
OB 会長。
会長さんですね。
はい、やらさせていただいて
ます。昔、愛知県でラグビーで高校というか、星稜高校だったんですけど、今はね、もう春日井丘が、6年連続、8回目の花園出場ということで、
すごいですね。
もう常連校になってます。
そうですね、最近は常連校として出場させていただいてるんですけど、星稜高校もですね、あの、今も強くて、ライバルで、あの、なってるんですけども、はい。
あれですか、昔から強かったんですか、ハウスは。
いや、僕らの時代はもう全然強くはなかったんですけども、ただ僕らの時代に今いる宮地監督っていうのがですね、学校の方に来ていただいて、そこから25年かけてですかね、花園の出場まで、強くしていただいたという。で、それを、まあ、また OB からですね、サポートしながら、一緒に見てきたっていうのがありますので、今でも OB として、携わらせていただいてますけど、
こう、だんだんだんだんこう強くなっていってる、こうね、歴史を目の当たりにしてるわけですね。
そうだね。はい、ましてはほら、自分がそこのメンバーになってるじゃないですか。はい、ね、16人目の俺みたいな感じのところありますよね。
それであのね、今、日本代表の姫野選手。
はい。
それは実は、春日丘の選手
ですね。そうですね。
もう中心選手なんですね、この
人。もう今中心選手で、これから日本を背負っていくような選手なんですけども。
素晴らしい。
OB としてもですね、春日丘に顔を出していただいたりとかしてますので、まあ現役の子たちもね、
はじめの感じになって。そうですね。
なるほどね。これはあれですか、その、ラグビースクールの方でも、配信の方でもいいんですけど、なんか大きな大会とか近くにありますか？これからちょっと夏だからないかな。
そうですね。まあ、近くではないんですけど、はい。まあ、春日丘の方ではですね、7月に OB 戦って毎年やってるんですけど、それが、盛大にやってます、
ね。はい。いろんな大学生とか、社会人の人が来てやるとかね。
はい。活躍してる子たちが集まってきて、まあ、現役の子たちと、一緒にやるんですね。
全国レベルです
わ。すごいね。
羨ましいですね。さて、ちょっと、 話が変わるんですけど、はい、ちょっと法律の、はい、なんか質問の話とか何かありますか？
はい。私はですね、まあ、仕事柄、まあ、建築系のですね、うん、仕事をしてるんですけども、うん、まあ、その中で、まあ、現場の、工事の方の仕事もある中で、うん、ちょっと質問というかですね、うん、まあ、たまにあるのがですね、名古屋の方ですと、近隣の敷地がですね、うん、まあ、非常に狭くて、うん、まあ、工事するときに足場を立てたりとか、するときに、足場立てるのは自分の、土地なんですけども、うん、もう狭すぎてですね、多少空中を、まあ、隣の人に出て、やらせていただきたいところがあるんですけど、うん、まあ、そういうときに、たまに、隣の方がですね、難しい人がいて、いや、それだったらもう足場を立てるな、って言われるときが
ある。ありそうですね、それ。
そのときに、でも工事は立てないときじゃないです。
うん、
で、空中の、その、どっちの権利がどうなのかなっていうのが、うん、
は
い、
うん、これ基本的には、やっぱ空中もですね、うん、その、隣の所有者のものなので、ダメって言われると、
うん、
実はダメだね。
なるほどね、
はい。ちょっと今ね、トランプさん、
うん、
言ってますけど、トランプタワーの隣のビルのね、うん、空中券をやったっていう。うん、
トランプが。
そう。で、そこよりも高く、
家を建
てないようにする。
どんだけ目指したいんだ
っていうことで、うん、やってだからそれは空中にもやっぱ隣の人の、うん、そういうの権利があるから、
なるほどね、
それを買い取ったという、それ有名な話なんですけど、うん、だからやっぱ空中であってもね、所有者のものなんで、
うん、
そこはね、ちょっと粘り強く、交渉してね、はい、使わせてもらうしかないですね。
隣の方にも一応そういうのも了解して、
はい、
まあお金払うなり、
そう
なり、だから了解得て、そのね、
た
ぶ
ん
は決まるのかな。
という感じですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。さあ、たっくんね。
はい。
もう、あっという間にもう時間が過ぎちゃったんですけどね。
そうですね。
はい。もっといっぱいお話ししたいんですけど、はい。はい、今日本当、高橋さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ぜひ、追い込まれた時は、たっくんの事務所の方にご紹介してください。
はい。
はい、はい、今日ありがとうございました。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。立田隆弘総合法律事務所です。時刻は間もなくお昼の2時半になります。もうけたの週8分お送りしてきました、タッチンの2択3択。まもなくエンディングです。もうなんか今日早かったね、タッ
チン。そうですね、
うん、今日のハッピーボイスのタッチンも良かった。
次回からは、
はい、
次回もちょっと直ってないかも
しれない。はい、番組の皆さんからの2択3択を募集していますよ。どっち選んだらいいのという質問に対して、弁護士アンバサダータッチンが先生にお答えします。次の相談テーマはタッチン何でしょう？
次回はね、ちょっと深刻な問題です。育児放棄。
わー、
面白そうね。うん、
はい、これね、悲しい事件が続いてますよね。
うん、
育児放棄は虐待と同じであってはならない問題ですからね。
そうですね。まあちょっと法整備も含めてね、
はい、
まあいろいろ議論がありますので、
はい、
まあ、非常に重要な問題ですね。
はい、この件についてもご意見や情報を待っています。ユナイテッドノースの公式ページから、さっきの2択3択宛てにメールを送ってください。では、次週もお昼の2時に 84.2 メガヘルツにチャンネルを合わせてください。番組提供は、立田隆弘総合法律事務所でした。お相手は、野田奈と、
さっくんでした。
せーの、また
来週、
バイバイ。
まだ座り続けている。